それでは今週も築土鉱木ノットを始めていきたいと思います。コロナウイルス流行の勢い全く収まらないまま3月も2週間目ということになってきました。今治もですね、いろいろなイベントが中止されてがっかりされている方もいらっしゃるのかなと思います。ラジオバリバリの SNS でもいくつか情報が出たりしていますよね。今回はですね、このイベントの中止、特に見ていると芸術関係、例えば音楽のライブだったりコンサートだったり、あとはたくさんの人数が集まることが予想される美術館の閉鎖だったり、こういったものが目立っているなというふうに思っています。実はですね、芸術というのは都市ともすごく関連があると言われていて、というのは都市っていうのは基本的には空間を指しているわけですよね。実世界の空間、これが都市なわけで、芸術、特にパフォーマンスをするような類のことを想像していただけると分かりやすいと思うんですが、これが都市の中で起こっている、空間の中で起こっているという、その効果みたいなものを重視しているのが芸術というふうに考えることができるわけです。ちょうどですね、私が所属している都市計画学会という、都市計画の話をみんなで研究しているような学会があるんですが、こちらの中で今月芸術と都市の特集というのをやっていて、一つ気になった話があったのでご紹介していきたいと思います。近代以降のアートと都市というタイトルで、東京芸大の大学院の先生である住友先生が書かれたものなんですが、さっきもちらっと言いましたが、皆さんがもしかしたら都市という中で芸術を考えた時に、先ほどはパフォーマンスっていう話をしたんですが、例に出したんですが、実際にはそのもっと都市の中で都市計画的な方というか、その公共寄りのことで考えると、公園だったりとか学校の中だったりとか、いろいろなところに置かれているモニュメント、彫刻みたいなものですよね。あれをイメージされた方も多いのかなというふうに思います。この住友先生の記事の中でも、まず挙げられるべきは公共彫刻だろうというふうに書かれています。この公共彫刻、広場だったり公園だったり、その建物、ビルディングの中にあることもありますし、その道の上にこうポツポツと置かれたりもしますよね。で、これがその住友先生によると、何がいわゆるこうアトリエで作られるような、その作家がいて作家自身が作ってるものと何が違うかというと、依頼主とその設置制作をする人が別だっていうところなんですね。ということは、基本的にそのいわゆるイメージされる芸術って、アーティストの方が伝えたいことがあったり、何かしらのテーマを決めてそれを表現しているわけなんですけど、この公共彫刻においては、そのテーマというのが、公共の側から決まっている、まあ分かりやすく言えば国だったりその自治体だったりするわけですけれども、この依頼する側が作っている物語を、まあ何かしらの記録として彫刻に落とし込むっていうようなことが行われているというふうに指摘されています。ただこの記録される物語というのが、どれくらいその物語として正当かというか、そのやっぱり誰が見るかによって物事の面って変わってくるわけですよね。そうすると、例えばまあなかなか日本だとないですけれども、政府が変わった時にこれは正しかった正しくなかったみたいなことが変わってくる、実際の物事が変わってなくても見方が変わってくることはあるわけですよね。そうすると、この彫刻、モニュメントみたいなものに対して、新しい社会の中で疑問がたくさん生まれてくる、みんな疑問を持つようになるわけです。そうすると、これを受けて20世紀以降特にっていうことだと思うんですが、公共空間を舞台に その公共空間の中で何かしらの芸術を表現するとなった時に、この今までよくあったモニュメント、公共彫刻みたいなものに抵抗として、そうじゃない芸術の形があるんじゃないかっていうことを、そもそも表現するために展開されてきた芸術っていうのが20世紀以降の芸術だというふうに住友先生おっしゃっています。これちょっと面白いなと思っていて、そのもともとは例えばこうヨーロッパであれば王様がいて、王様が支配している中でこう銅像とか作っていたわけですよね。で、現在はその王侯貴族みたいのはいなくなって民主政府になったわけですが、まあ、日本もそうですが、その中でも公共的な空間というのはあくまでも公共のものであって、その個人が勝手に使う空間じゃないっていう認識がある。その上で今もまあ時々銅像なんかモニュメントなんかは作られているわけです。これって結構面白いことだなと思いますし、まあ、最近の傾向としては、例えばこう待ち合わせ場所の目印になるようなモニュメントを例えば駅前に作ろうみたいなこととかもあったりして、そうするとそれは何かしらの記録というよりは、こう都市としての個性を作るためのモニュメントみたいな形にもなってきていて、すごく面白いなというのをこれを読みながら思ったりしています。でですね、先ほどの話に戻って、20世紀以降の芸術は公共空間において、そのモニュメント、政治的な背景を持って物語を記録するためのモニュメントへの抵抗として行われてきたっていうようなことを三友先生おっしゃっていたんですが、一方でじゃあ勝手に公共空間に物を作っていけるかっていうと、そんな簡単にはいかないわけですね。で、そうすると、じゃあ芸術家たちはどうしたかっていうと、パフォーマンスを行うであるとか、あとはこの住友先生によるとですね、メディアによって媒介された空間、まあ、基本的にはその自分たちの作品を書籍、書物にして、それを配布していくっていうようなことを行い始めたと。物理的なそのこの空間にいないとみんな見られないみたいなことを乗り越えるために、まずはその本みたいな形でどんどん広げていこうとした人たちがいるっていうことなわけですよね。で、さらに美術っていうのはその形がある物質である必要はないんじゃないかみたいな方向で、どんどんその機運が生まれていくわけです。さらに言うと、今度はパフォーマンスを行うっていう人たちが出てくるわけですね。で、パフォーマンスを行うことによって何が変わってくるかっていうと、そのアーティスト自身でこう完成させた、完結させた作品だけではなくて、この本来は見るだけであった観客、作者以外になるわけですよね。この人たちが関わってくること、まあ逆に言うと作者側から見ると、作品を通じて他の人と関わっていく、こういった手法ができてきたっていうのが、パフォーマンスが出てきたことによる大きな影響ということになります。で、この流れを組んで芸術家がこう社会活動に出ていく、打ち出していくようなこともすごく行われるようになったというのが、住友先生の文章を読んでいると読み取れてきます。あと、この住友先生が指摘されているのが、都市とアートの関わった事例として2つ面白いのがあるというふうにおっしゃっていて、1つは、シャンブルダミ展というんですけれども、ベルギーの中の住宅の中で作品を展示したっていう試みがあったそうなんですね。これはその私たち先ほども話した通り、公共空間というとその私的なこう個人が持ってる空間っていうのと別々に感じていることが多いと思うんですが、その家庭だったり個人の空間にその公共性を見出しているというか、他者と関わることをその展覧会として企画するっていうようなことが、まあ一つ面白い画期的な点だったというふうに述べられています。あと、もう一つはですね、 都市化を批判するっていうような流れがあるっていうことは、まあ特筆すべきだろうということで、特にその西洋的な美しさ、美術制度みたいなことによって文化がこう、なんていうんですかね、おしなべてこう均一化されているような状況にあるっていうことが最近は批判されているわけですが、これを考えた時にその都市化の批判、例えばその各地域にある農村の風景みたいな独特なものが失われていく、都市化して失われていくっていうようなことに対する批判としての系譜もありますよということで述べられています。だと一気に喋ってしまいましたが、その芸術のモニュメントに対する抵抗の流れとして、そのメディアが出てきて、パフォーマンスが出てきて、そこからこう社会に関わっていくような活動に変わっていったっていうようなことでしたね。それでその冒頭のコロナウイルスによって皆さんがこうなかなか公共的な場所に出ていけないっていうような状況に今あるわけですが、これってもしかしたら都市と芸術、アートの関わり方をもう一つ変えていく一つの分岐点というんですかね、に自分自身いるのかなと思っていて、例えばライブが中止になってこう放映というか YouTube で中継しますみたいなことをやってるアーティストの方が結構いらっしゃるわけですよね。これを見ていると、その現場にいること、公共空間を、公共空間ではあるんだけれども、その場にいてみんなで共有するということ自体の意味が、その現場にいなくても公共だよねっていう風に見方が変わってくる段階にもしかしたらいるのかなと思っていて、今 VR と呼ばれるようなバーチャルリアリティ、仮想現実みたいなことが特に身近になりつつあることもあって、その空間を共有することと公共空間であることが少しずつ離れてきているのかなという気がしています。私自身あんまり芸術にこう造形が深いタイプではないんですが、芸術が都市に影響を与える、都市が芸術に影響を与える、両方ともあることだと思うので、すごく面白いなと思っているところです。本日の築土鉱木ノートでは芸術と都市それぞれの関係について、近代以降の流れを簡単にコラムを見ながらご紹介した後に、今その公共空間という概念と実際に空間をみんなで共有するということの違いが生まれてきているという話から、もしかしたら新しい芸術の形の分岐点にいるかもしれませんね、というお話をしました。それではまた来週お会いいたしましょう。